第3章、愛。1、愛とは何か。本章では、愛について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。愛は皆さんにとって、おそらくは一番関心があり、大切なものであるはずです。人間として生きていく人生の過程において、最も大切なもの、一番輝かしいもの、それはやはり愛なのではないでしょうか。人々は愛という言葉にその響きに魅せられてしまいます。愛という言葉には夢があります。愛という言葉には情熱があります。愛という言葉にはロマンがあります。例えば、今日一日という日があなたに残されたすべての時間だとしましょう。そして夕べには死すべき運命であったとしても、誰かに愛を囁かれたら、すべての人間は幸福の笑みを浮かべて死へと旅立っていくことができるでしょう。愛なき人生とは、疲れ果てながらも砂漠を歩む旅人の人生だと言えます。一方、愛ある人生とは、道行く砂漠の中に、その所々にオアシスがあり、花が咲いている人生です。ところで、愛とは何なのでしょうか。一体何人が正確に愛を定義し得たでしょうか。文学者ですか、それとも詩人ですか、あるいは哲学者でしょうか。結局のところ、やはり宗教家でしょうか。愛をどこまでつかめるか、愛の本質をどこまで洞察し得るか、これは人類に与えられた一つの課題です。一つの問題です。そしてそれは一つの喜びであり、一つの幸福であり、一つの悩みであり、一つの苦しみでもあります。愛は両極端です。すなわち、本物の愛は最高の幸せをもたらし、偽物の愛は最大の不幸をもたらします。愛は人生の喜びの大半であり、また、それを誤解した場合には人生の苦しみの大半でもあります。愛の本質をつかみ、愛を自分の思うがままに操りながら最大の幸福を目指していく。その方向には、一筋の光明が差し来っているかに見えます。その行く手には、神が笑顔で大きく手を広げて待っておられるようにも思えます。ともあれ、私は本章において、愛の本質、愛の段階、愛と悟り、そして神と愛について考えていくつもりです。私は天上界のイエス・キリストと愛についてよく話をすることがあります。キリストはもちろん愛の大家であり、愛の専門家であり、また神の愛の体現者でもあります。そのキリストが現代人にこそまさしく本当の愛とは何なのかを告げ知らせる必要があるというのです。というのは、愛が現代ほど誤解されている時代は有史以来珍しく、わずかにアトランティスの末期や旧約聖書にあるソドムとゴモラの時代ぐらいしか見当たらないからだそうです。いずれにせよ、私はこの愛というものを真正面から捉え、現代人の疑問に答えていきたいと思います。発祥道プラス愛の探求。それはおそらく現代人にとって望まれる修行の姿であり、現代人に対する福音ともなるはずです。ですから私はこれから愛について多くを語ってみようと思います。話は愛という定点から捉えた人生観、世界観、心理観となっていくはずです。2、愛の存在。人々は愛について考える機会がたくさんあります。しかし、愛そのものを見たという人は一人もおりません。愛とは、それを手に取って見ることができないし、これが愛ですと取り出して人に見せることもできないものだからです。しかし、愛は確かに存在するものです。人間は愛の存在を信じております。愛の存在。誰が見てもこれこそが愛だという確かなるもの。それを求めて人間のあてどない永遠の旅は始まるのです。誰もがその目で見たことがなく、誰もがその手で触れたことがない愛。愛とはやはり幻であり、蜃気楼にしか過ぎないのでしょうか。しかし考えてもご覧なさい。人間はどれだけ目に見えず手に触れることもできない存在を信じているかを。例えば風。あなた方は風そのものの存在を目で見て確かめることができません。 とはいえ、木の葉が舞い上がり、木々がざわめくとき、あなた方は風の存在を信じます。あなた方の肌に触れるので、その優しさを、その冷たさを、その力強さを知っています。これが風だと表現することはできます。ただし、その風を捉えて、箱の中に入れて、そこから取り出して人に見せるわけにはいきません。愛とは、すなわち風のようなものです。誰もがその存在を信じ、それが存在するという感覚を共有しながらも、それを客観的に証明して見せるわけにはいかないのです。あなた方は愛の存在を証明することはできません。しかし、愛の臨在を感じることはできるのです。これが愛だと取り出してみることはできなくても、そこに愛があるということを感じ取ることはできるのです。愛とはなんと神によく似た存在でしょうか。神について今まで多くの人が語り、多くの人が信じてきたにもかかわらず、これが神ですという具合に、それを取り出して見せることは誰にもできませんでした。かつてたくさんの偉人たちが、神について、宗教、哲学、詩、文学においてあれだけ語りながらも、誰一人として神の存在証明を提示することはできませんでした。あのイエス・キリストでさえ、人々に神の姿を見せることができなかった。天なる父よ、この方をご覧なさいと人々に示すことはできなかったのです。私の言葉を聞く者は、私の天なる父の言葉を聞く者である。父が我に来て今語っておられるからである。私の技を見る者は、私の天なる父の御業を見るに同じである。父が私にこの技をなさしめているからである。とイエスはいつも語っていました。つまりイエスは、自分が語り、自分が行ったことを通して神を感じ取りなさいと常に教えておられたのです。ですから、人々は彼の権威ある言葉を聞き、そこに神を感じ、彼に帰依したのです。人間にとって一番重要なものは、かえって存在証明に馴染まないものが数多くあるのです。いつの時代においてもそうです。いつの時代でも、一番大切なものは、その存在を証明できないことの方が多いのです。神、愛、勇気、英知、善、優しさ、美、調和、進歩、慈悲、真理、真心、無私。これらはすべて宇宙に満ち満ちている実在であり、光の世界においてはこれらの言葉を知らない方は一人もおりません。しかし、この地上では、誰一人として、そうしたものが確かなる存在だと証明することはできないのです。なぜならば、これらの大切なるものは、すべて四次元以降の実在界にある存在だからです。すなわち、三次元的材料をもってしては証明することができないのです。現在、私が認識している根本物とは、二十次元以降の超高次元の存在を意味します。ですから、その存在を三次元の基準で証明することは不可能なのです。だからこそ信仰というものがあるのです。信仰という言葉は、信じて仰ぎ見るという意味です。信じるとは、感じ取り受け入れるということです。そして、仰ぎ見るとは、大いなるものに敬意を払い、自らを虚しくするということです。イエスは言いました。神は愛なりと。愛とは確かに神の属性の一つでありますが、イエスはこの時にそれ以上のことを語っていたのだと言えます。神はその存在を証明し得るべきものではない。あえて神に似ているものをあげようというならば、それは愛である。愛はその存在を何人も証明し得ないではないか。何人も証明し得ないにもかかわらず、人々は愛の素晴らしさを知っているではないか。愛の良さを知っているではないか。そして、愛を手に入れんと努力し、その愛の力を信じているではないか。信仰とはそうしたものである。愛の存在を信じる者は、神の存在を信じよ。愛の力を信ずる者は、神の力を信ぜよ。なぜならば、神は愛だからである。見よ、神の子である我イエス・キリストは、神の技をなすなり。これ、我がなすにあらず。我が天なる父、我が神、我に来たりて、 我にこの技をなさしめるなり。愛を見んとせば、まず我がなす技を見よ。そこに愛があり、そこに神がある。この言葉は、今から2000年前にイエス・キリストがナザレの地で語っていた愛の話の復元です。当時は、私が天上界からイエスを指導していたからこそ、私は彼の言葉を知っているのです。3. 愛の力。愛とは、私が知る限り、この地上では最大の力を持っています。この世を去った実在界、四次元以降の多次元世界においても、愛は最大の力です。しかも、次元のはしごを登るほどに、愛の力は強くなっていきます。なぜならば、愛の力とは結びつける力だからです。排斥し合う力はお互いに弱め合います。しかし、結びつける力とは、一人の力を2倍にも3倍にも強めていくものです。ですから、愛に敵なく、愛の向かうところに立ちはだかる敵はいないのです。愛は戦車です。愛は丘を登り、谷を下り、川を渡り、沼を突き抜け、悪の要塞はものともせず突き進んでいく戦車です。愛は光です。愛は闇を照らし、過去を照らし、現在を照らし、未来を照らす光です。天上を照らし、地上を照らし、人の心を照らす光です。この世のいかなる悪をも限りなく優しく溶かし、この世のいかなる悲しみをも限りなく温かく包み込む光です。愛は命です。すべての人は愛を糧として生き、愛を力として生き、愛を生命の炎として生きているのです。すなわち、愛はすべてだからです。愛なくして生なく、愛なくして死なく、愛なくして道なく、愛なくして希望なし。愛はすべてのすべてにして、糧にして命です。愛は情熱です。情熱は若さの力であり、無限の可能性への信頼です。その熱きエネルギーの中にこそ、真なるものがあり、尽き果てぬ生命の躍動があるのです。愛は勇気です。愛なくして人は奮い立つことをあたわず、愛なくして人は死と立ち向かうことはできないのです。愛は真理の導火線に火をつける松明であり、明網に対して解き放たれた一本の矢なのです。愛は誓いです。人々は愛の名のもとに共に暮らし、共に語らい、共に歩んでいきます。もし愛という名の絆がなければ、人々は途方に暮れ、夕暮れを待つばかりです。愛は言葉です。言葉なくして愛なく、愛なくして言葉はありません。愛は良き言葉であり、良き思いであり、良き波動であり、良き調べです。神は言葉にて世界を作ります。そして愛は言葉にて人を作るのです。愛は調和です。愛ありてこそ人は睦み合い、許し合い、生かし合い、素晴らしい世界を作るのです。愛の輪の中には、怒りもなければ、妬みも、それみもありません。愛の輪の中には、ただこれ、大調和があって、すべての人が生かし合っているのです。愛は喜びです。愛なくして真の喜びはなく、愛なくして真の幸せはありません。愛は神の喜びの表現であり、地上の悲しみを一掃する魔法です。愛は喜びであり、その喜びがまた愛を生み、その愛がまた喜びを生むのです。かくして愛は円環であり、かくして愛は循環なのです。愛は進歩です。一つの愛は一つの進歩を生み、一つの愛は一つの光を生む。愛ある日々は進歩ある日々です。なぜならば、愛の行く手には神がいるからです。愛の行く手には数限りない精霊たちがいるからです。愛のあるところに逮捕はありません。愛のあるところに恐れはありません。愛にはただ進歩あるのみです。愛にはただ向上あるのみです。愛とはただ神のもとへと飛んでいくことなのです。愛は永遠です。愛は過去にあり、今にあり、未来にあります。時の中に愛なき時はなく、 時代の中に愛なき人はいないのです。愛はすべての時を貫く輝ける黄金の翼です。遥かなる天空を駆けてゆくペガサスです。愛は永遠の時を生きる証であり、愛は永遠の今を捕まえる狩人です。そして最後に、愛は祈りです。愛なくして祈りなく、祈りなくして愛はありません。愛は祈りによりて、より積極的な力となります。愛は祈りによりて、すべての物事を成就するのです。祈りは愛を高める力であり、祈りは愛を深める秘宝です。すなわち、神への祈りによりて愛は成就し、神への祈りによりて愛は実現するのです。神は愛なり、愛は神なり、愛をして神ならしむ力は祈りなり、祈りによりて人々は生き、祈りによりて神を知る。かくして、祈りによりて人は愛の力を最大に発揮することができるのです。4. 愛の神秘。愛とは誠に神秘的なものです。その奥の深さ、その無限の高さは計り知れません。愛とは考えれば考えるほどに味があり、コクが出てくるものです。神は自分を人間の前に立ち現すことをはばかって、自分の代わりにおそらく愛というものを地上に送り込んだのでしょう。そしてそれを学ばせることによって、人間たちに自分の真の姿を理解させるとともに、人間たちに学習の材料を与えたのだと思います。愛の神秘、すなわち愛とは、目に見えぬ力の存在を感じさせます。だから神秘なのです。ここで愛の神秘についての例え話を一つしましょう。昔、あるところに一人の老人がおりました。老人は年老いて子もなく、孫もなく、寂しく暮らしておりました。その老人が住んでいた村外れのお堂には、時折村の子供たちが遊びに来ておりました。子供たちの中でも一番のわんぱく少年は太郎です。太郎は幼い時に両親を失って、今は姉夫婦のもとで育てられている13歳の少年でした。ある日、太郎がお堂に通じている石段のところで遊んでいると、スズメが3羽飛んできました。そして、太郎が腰掛けているすぐ横に舞い降りてきて話を始めました。1羽目のスズメがこう言いました。この世で一番素晴らしいものはお天道様だ。お天道様がいつも大空に輝いているからこそ、私たちは世界が色とりどりに見えるし、木々や草花は大喜びしている。穀物もたわわに実って、私たちスズメもそのお商売に預かれるんだ。お天道様が隠れてしまったら、この世は闇だし、どんな生き物だって生きていけないだろう。私たちスズメはいつもお天道様に感謝しているから、他のスズメの命を奪ったりすることはない。ところが、お天道様がいつもニコニコ照らしているものだから、人間たちはいい気になってしたい放題だ。喧嘩はするし、悪口は言い合う。戦争などやっているバカもいる。だからそのうちお天道様も嫌気がさして姿を隠してしまうかもしれないね。それを聞いていた2羽目のスズメが口を開きました。いや、この世で一番素晴らしいものはやはり水だよ。水がなかったらどんな生き物だって生きていけないじゃないか。草木だって水がなければ1週間もすれば枯れてしまう。水がなければ麦や稲も実らず、僕たちは死んでしまうよ。動物だって水がなければ一週間と生きていけないはずさ。だからやっぱり水あってこその命種で、この世で最も素晴らしいものは水だと思う。僕たちスズメは水に感謝しているから仲睦まじく生きていけるけれども、愚かな人間は水などただだと思って軽んじていて、役にも立たない宝石とかネックレスとかいうものを手に入れるために汗水垂らして働いている。僕たちスズメは生まれたまま神様からいただいたままの姿で足ることを知って満足しているが、人間たちは自分たちをどうやってよく見せるかで頭を痛めている。人より偉くなりたいとか、人よりお金儲けをしたいだとか、人より美人になりたいだとか、全くもって滑稽千万だ。 次に3羽目のスズメが重い口を開いて語り始めました。確かに君たちの言うようにお天道様も水も素晴らしい。この世で一番価値あるものは誰もがその存在を当たり前だと考えていて、それがあることのありがたさにさえ気づかないところにあるようだ。みんなはその存在に気がつかないけれども、一番素晴らしいものは、俺が思うには、やはり空気だ。お天道様が隠れても、水がなくなっても、俺たちは何日かは生きていける。しかし、空気がなくなったら、ものの一分も経たないうちに死んでしまう。そう言われてみれば気がつくかもしれないけれども、空気のありがたさはなかなかわかるものではないね。でも、俺たちスズメは、大空を飛び回るとき、思いっきり胸いっぱい空気を吸い込んで、そのありがたさに感謝している。水中の魚だって、苦しくなってくると水面に顔を出し、パクパク空気を吸い込んでは感謝をしているではないか。それに引き換え、人間とはなんと傲慢なんだろう。飛行機で空を飛べるのは自分たちの知恵のおかげだと思っている。そうじゃない。ちゃんと空気があるからこそ、飛行機も空を飛べるんだ。空気は、俺たちが空を飛ぼうと、人間たちの飛行機が空を飛ぼうと、一文だって要求しない。俺たちは空気に感謝しているが、人間たちが空気に感謝しているのは見たことがない。太郎は3羽のスズメたちの話を聞いて、大層悲しくなり、考え込んでしまいました。自分は人間こそが万物の霊長で一番偉いんだと教えられていたのに、3羽のスズメが言うような話は聞いたことがない。自分は太陽のありがたさも、水のありがたさも、空気のありがたさも感じたことはなかった。人間とはなんと愚かでバカな生き物なんだろう。スズメ以下ではないか。そう思うと、太郎は一気に石段を駆け上りました。その気配に3羽のスズメは驚いて立ち飛び、どこかに見えなくなってしまいました。太郎はお堂に住んでいる老人を訪ねると、今聞いたばかりのスズメの話をして、人間がこんなにも愚かならば、人間に生まれずスズメに生まれたらよかった、と泣きながら老人に訴えました。すると老人はこう答えました。太郎よ、よく悟ったね。人間とは一番素晴らしいものさえ見失っている愚かな生き物なんだよ。その愚かな生き物であっても、お互いに愛し合うということによってその罪を許されている。人間は醜い。しかし、その醜さばかりをいくら見つめていても醜さは消えない。神様は人間の罪を許し、醜さを消すために、愛という魔法の力をお与えになった。そして、愛があるから、その神秘の力で人間は万物の霊長であることを許されているんだよ。5. 愛に敵なし。愛は最大の力であり、愛には敵なしなのです。そこで私は愛が無敵であることについてお話ししたいと思います。人間は生きていく過程において様々な困難にぶつかります。つまり、そうした中で魂の修行をしていくわけです。これはあらかじめ計画されていることです。困難とはどういうものでしょうか。すなわち、病気があり、貧困があり、挫折がある。失恋があり、事業の失敗があり、友人の離反があり、愛する者との別離がある。嫌いな人との出会いもあります。さらには、年を取り、醜くなり、体が不自由となり、やがては死んでいくのです。こうした現象を現象とだけ見れば、人生とは苦悩と悲しみに満ち満ちているものかもしれません。しかし、苦悩には苦悩の意味があり、悲しみには悲しみの意味があるのです。つまり、苦悩や悲しみがあるということは、私たち人間に選択を迫っているのです。選択とは何か。つまり、私たちの一人一人が、与える側の人生を選ぶか、与えられる側の人生を選ぶか、その選択です。愛の本質とは、やはり与えることなのです。愛とは、神が人間に与えてくださったものを自分一人のものとだけしておかずに人に分け与えるということなのです。神の愛は無限です。ですから、私たち人間がその愛をいくら与えても与えても尽きることはありません。神は 私たちに愛を供給してくださっているのです。愛の本質とは、まず与えることなのです。この点をよく理解していただきたいと思います。愛に苦しむ人々よ、よく聞きなさい。なぜあなた方は苦しむのですか？なぜ愛において苦しむのですか？愛を与えることによって苦しむのですか？見返りを求めてはいけません。見返りを求めることは本当の愛ではありません。本当の愛とは与える愛です。与える愛とは、すなわち無償の愛です。あなたが与える愛は、本来あなたのものではないのです。あなたの愛は、神から与えられた愛なのです。その愛を神に返していくために、私たちは他の人々を愛すべきなのです。苦しみの原因は、自分は他の人を愛しているのに、他の人は自分を愛してくれないと思っているところにあるのです。いえ、他の人が自分を愛してくれないのではありません。自分が期待しているほどには、他の人が自分を愛してくれないと思うからこそ、愛ということを起源として、人間は一つの苦悩に陥っていくのです。愛の見返りは他の人間からではなく、神から来るのです。神から来る見返りとは何でしょう？それはすなわち、愛を与えれば与えるほどに、あなた自身が神近き人間となっていくということです。それが神の見返りなのです。神の本質を見てごらんなさい。神は、さんさんと降り注ぐ太陽の光のごとく、無所得のままに、無限の愛と慈悲を万物に与えているのではありませんか。あなたたち一人一人の命でさえも、神に対して一文の支払いをすることなく与えられたエネルギーではありませんか。さすればまず、与えることから始めてごらんなさい。与えるとは、どうすれば一人でも多くの人々が幸せに生きられるかを考えながら日々生きるということです。与えるとは、一人でも多くの迷える人々の心に愛の光を投げかけていくということです。また、一人でも多くの人々を困難と挫折の人生から立ち直らせ、知恵と勇気の日々を送らせるということです。知恵を持って与えなさい。物質を与えることだけが与えることではありません。慈悲間になることだけが与えることではないのです。真に与えるとは、真に人を生かす道であり、真に人を生かすためには、知恵がなければならないのです。だからこそ私たちは、知恵を持って、勇気を持って、与える人生、すなわち、無償の愛を人々に与える人生を歩んでいこうではありませんか。愛に敵はありません。愛は無敵です。なぜならば、本当の愛とは、与える愛であり、無償の愛であり、抗うことを許さない無限の力だからです。愛は大河です。無限の上流より無限の下流へと流れゆく大河です。そして、いかなるものもこの大河に逆らうことはできないのです。すべてを与え、すべてを押し流していく力だからこそ、永遠に愛に抗い続ける悪など、この世には存在しないのです。6. 愛の発展段階説。愛についていろいろと語ってきました。そして、真の愛とは、与える愛であり、無償の愛であるとも説きました。次に、どうやら私は、愛には発展段階があるという真実の教えに触れざるを得なくなってきました。そうです。愛にも発展段階があるのです。しかし、地上の人でこの発展段階に気づいている人は多くはないはずです。愛の発展段階の第一段階として、まず、愛する愛があります。この愛する愛は、ある意味では、最も愛らしい愛だと言えます。すなわち、それは、親の子に対する愛であり、子の親に対する愛であり、男の女に対する愛であり、女の男に対する愛であり、友人に対する愛であり、さらには、隣人に対する愛です。もっと広く言えば、社会に対する愛、共同体に対する愛も、この愛する愛に含まれます。愛すると言っても、やはり与える愛であることには変わりません。つまり、愛する愛の基礎にあるのは、その人が当然関心を持って叱るべきものに対する愛だからです。その人が関心を持って叱るべきものに対して好意を与えるということが、愛する愛なのです。 これは最も根本的かつ一般的でありながら、実際には結構困難な愛だと言えます。地上世界がこの愛する愛に満たされたならば、少なくともこの世ははっきりとした天国となるでしょう。愛する愛とは、すべての人に期待できる愛であり、すべての人がその素晴らしさを生来的に理解することができます。つまり、人間は生まれつき愛を与えることに関して幸福感を感じるようにできているからです。しかし問題は、愛する愛を常に理解するだけでなく、それをいかに実践するかです。この愛する愛が真に実践されれば、地上は三次元でありながらも、そのまま実在界の五次元善人界へと変貌するはずです。つまり、この愛する愛の実現が地上天国への第一歩なのです。愛の発展段階の第二段階には、生かす愛があります。愛する愛は誰にでも可能な愛であり、その実践だけが問題なのですが、この生かす愛は誰にでも実践できる愛ではありません。なぜならば、人を生かすことのできる人とは優れた人であり、自らの才能と努力とによって人を導けるまでに自分というものをしっかりと作っていなければ、真に人を生かすことはできないからです。つまり、生かす愛とは、すなわち、導く愛なのです。ですから、その愛の実践の前提として、まず優秀な人格を築いておかねばなりません。なぜならば、盲人は盲人を手引きすることができないからです。川の水が上流から下流に流れていくように、この生かす愛もまた、上流から下流に流れていく愛だと言えます。生かす愛とは、知性の愛であり、理性の愛なのです。ですから、高き知性によって人間と社会の本質を見抜き、優れた理性によってその問題解決のメスを振るうことのできる人でなければ、真に人を導くことはできないのです。こうして、生かす愛の体現者は、魂的に退化していこうとする者に対しては、共同の怒りを示して、正しい方向に導くこともあります。そうしなければ、真に人を生かすことはできないからです。この意味において、生かす愛とは、実在界の六次元光明界の愛だということができます。生かす愛を実践できる地上の指導者ももちろんおります。しかし、その心はすでに六次元世界に通じているということです。関心を持って叱るべき人に好意を与える愛する愛、そして、優れた自分を作って人を導く生かす愛、それぞれに素晴らしい愛です。とはいえ、生かす愛だけではまだ不十分だと言えます。なぜならば、単に人を生かすだけであるならば、才能の才があれば、あるいは他人を上回る知性があれば可能だからです。しかし、愛には才能や知性や努力を超えた愛があるのです。すなわち、それこそが第三段階の愛、許す愛なのです。許す愛の実践者は、大いなる宗教的境地への飛躍を経験しているはずです。つまり、この許す愛とは、善悪を超えて自己の使命に徹する者の境地だからです。というのも、この境地にある人は、三次元の物質界に生きている人たちが霊的に盲目で、手探り状態で生きていることを悟っているからです。そのためには、自らの愚かさに気づき改心したという霊的覚醒の体験が必要です。自らの苦しみの中に光を発見した者こそ、相手の目にかかった鱗を見抜き、その真実の仏性を愛することができるのです。ですからこれは、大いなる度量と画量を持って初めて、才能を超えた徳を持って初めて出現する境地だと言えます。人間の本質をすべて仏の子として、神の分身と見ることができる人にこそ、敵と見えし者の本質に仏性を見ることができるのです。これを般若の知恵と言います。すなわち、この許す愛の境地は菩薩の境地なのです。ですから、この許す愛の実践者は七次元からの使者であり、その心は実在界の菩薩界に通じているのです。しかし、この許す愛、すなわち菩薩の愛は、断じて悪魔の活動を許し、その活動を助長するという趣旨に返してはなりません。悪魔は神の人間に対する愛を阻害するものであり、その存在自体が愛のアンチテーゼです。 菩薩は悪魔に対して信仰心と無我の怒り、空心の怒りでもって戦うものです。仏心と敵対しても到底勝てないことを悟り、初めて許しの門をくぐる悪魔もいるのです。このように、許す愛の中にも能動的許しが必要な場合があります。さて、私はさらにこれ以上の愛の境地があることを語っていきたいと思います。7. 存在の愛と神の愛。許す愛を超えたさらに一段と高い愛とは何か。私はそれを存在の愛と名付けます。この愛はもはや一対一の愛ではありません。上下関係さえも超えた愛なのです。存在の愛とは、その人がこの世に存在するだけで、その人があなた方の人生のある瞬間を通過するだけで、あなた方を天命会話させるような、あなた方の人生を一変させるような、あなた方を衛心に導くような、そうした愛だと言えます。たまたま同じ時代にこの地上にその人が生きているだけで、世界が明るくなり、人類に希望の火が灯されるような、そうした人の存在。その人が誰かを愛するからそれを愛だというのではないのです。その人が美しい言葉を語るからそれを愛だというのではないのです。その人が優しくしてくれるからそれを愛だというのではないのです。その人の存在自体が愛であり、愛そのものが存在しているかのような人格を持った人。私たちはその人のことを存在の愛の体現者と呼びましょう。こうした人は人類の歴史の中にはキラキラと輝いて確かに存在するのです。許す愛が徳と書き宗教家の愛とするならば、この存在の愛は人類史にそそり立つ偉人の愛であり、この世の光であり、時代の精神でもあると言えます。存在の愛とは一対一の愛ではないと言いましたが、それは一対多、あるいは放射線のごとく発散されている愛なのです。すなわち、光の存在、光の化身なのです。ということは、この愛の段階がいかなる境地かがわかるでしょう。そうです。これは八次元如来界の愛なのです。ですから、その時代において存在の愛となるほどの人は、すなわちこれ如来であり、このように化粧すること自体が人類に対する大いなる慈悲なのです。慈悲とは、あまねく照らす愛の光であり、そこには相手によって濃淡のあるような相対の愛はありません。慈悲とはいわば絶対の愛であり、普遍の愛なのです。愛する愛、五次元。生かす愛、六次元。許す愛、七次元。存在の愛、八次元。愛の段階を示すと結局こういうことになります。ですから、私たちが修行の過程で目標とする愛は、こうした愛の段階を知っておけば十分だと言えます。愛にはもちろん、四次元的な愛もあります。四次元の愛とは、本能の愛です。その本能の使い方によって、地獄界に通じたり、精霊界に通じたりしますが、少なくともこれは、修行者の目標とすべき愛ではありません。地球人類最高の愛としては、九次元の愛というものもあります。これは、神の化身としての愛であり、救世主の愛です。私は修行の目的として、世人にこの愛を目標とせよとは言いません。すなわち、この愛の段階は、神によって命ぜられた神の道具として、最高の代理人として選ばれた人の愛だからです。もし誤った宗教家が救世主の愛を解こうとすると、来世で待っているのは九次元世界ではなく、四次元地獄界最深部の無間地獄です。なぜならば、神の声を間違って伝えるという行為は、実在界においては殺人、強盗以上の凶悪な犯罪行為だからです。それは、生きている人間の生命以上に大切な永遠の魂までをも腐らせてしまうからです。ですから私たちは、存在の愛の上には単に神の愛があるのだと、神の人類に対する大いなる導きの愛、進化を願う愛があるのだという事実をもって満足をしなければいけません。かくして愛の発展段階には、努力以前の四次元の本能の愛の後、愛する愛、生かす愛、許す愛、存在の愛という努力の対象となる愛があって、最後に 人間心を超えた神の愛があるのです。8、愛と八正道。私は第2章で新説八正道を説きました。そして今、愛の発展段階説を論じました。そこで、これからこの両者の関係について話してみたいと思います。新説八正道の中では、人間として正しく生きていくための8つの道があることを話しましたが、これもまた、日々の悟りの材料であり、悟りへの道なのです。一方、愛の発展段階説では、修行の対象として愛する愛、生かす愛、許す愛、存在の愛の4段階があることを説きました。この両者を比べてみると、八正道の方は日々の修行であり、日々の悟りを重視しているのだと言えます。そして、愛の発展段階説は、日々の生活に端を発しながらも、ある程度中期、あるいは長期的な目標も併せ持っていることが指摘できると思います。八正道による悟りへの道を、あえて愛の発展段階説による悟りへの道と比べるならば、次のことが言えるでしょう。1、正見、正語は愛する愛に通じる。2、正語、正名は生かす愛に通じる。3、正志、正精進は許す愛に通じる。4、正念、正情は存在の愛に通じる。そこで、それぞれがどういうことかについて、その意味を説明していきましょう。まず、なぜ正見、正語は愛する愛に通じると言えるのでしょうか。愛する愛とは、自分が当然関心を持つべき対象に対する愛です。そこで、相手に対して適切なる行為を持つためには、まず正しい信仰に照らして相手を正しく見ることから始めなければなりません。物事の聖者を見分けることが大事です。また、相手が今何を欲しているのか、今相手が困っていることは何なのか、それを先入観を排してありのままに正しく見ることです。正しく見ることができたら、今度は正しく語ることです。つまり、相手に対して有害な言葉ではなく、適切なアドバイスをする。相手の心を温かくするような言葉、困っている相手を立ち直らせるような適切な言葉を使うことです。次に、称号、称名は生かす愛に通じます。称号とは、正しく行為をすること。釈迦の時代には、戒律を守り、身体が罪を犯さぬようにすることを意味しました。つまり、人間を含め、生き物を殺したり、物を盗んだり、夫、あるいは妻以外の異性と色情関係を持つことを戒めていました。現代的に翻訳するなら、暴力、盗み、不倫等を避けて、社会人としての倫理性を高めることです。また、他の人の人権や人格を十分に尊重して行動することです。自己の社会人としての品性を投与していくことによって、他の人々をも啓蒙していくことができます。称名とは、自らの命を正しく全うすること、すなわち正しく生活することです。仏法真理に反する、自らを堕落させるような職業選択、暴力団、犯罪性を帯びた風俗営業、無用の殺生を生業とすることなどを避け、大酒、賭け麻雀などの賭博行為、競馬や競輪への教本、麻薬、健康を害する喫煙等からも遠ざかるべきです。多額の借金生活を余儀なくされ、サラ金等に追われる生活も正しい生活とは言えません。また、人間は自分一人だけで生きていくことはできません。様々な人に助けられて、様々な人と共に共同生活をし、生かし合っております。すなわち、正しい生活、つまり正しい信仰生活の中にこそ、生かし合いがあり、生かす愛の実践の場があるのです。お互いに導き合うべき場があるのです。言葉を変えれば、家庭ユートピア作りに励む人、つまり、称名実践者が増えれば増えるほど、この世は天国に近づくのです。かくして、称号、称名は、主として生かす愛の段階にあると言えます。第三に、称子、称精進は許す愛に通じます。まず、称子、正しく思うということ。つまり、心の三毒や六大煩悩に振り回されず、 人間関係を真実な目で見て調整しようという思いが、この正しく思うということなのです。相手の現象人間としての姿に惑わされず、実相世界の住人としての真実なる姿を心に描き、その人間との正しい関係のあり方を考えます。自分の心の内に間違った考えがあれば、それを反省します。そして、お互いに仏の子同士として、本来のあるべき姿を思います。そこには、共に導き合いつつ、大調和を目指す人々の姿があります。正しく思うということができれば、心は常に寛容で、あらゆるものを包み込むような豊かな気持ちになれます。だから、この境地を磨き上げれば、心は自然に許す愛の境地へと高まっていくのです。少々人もまた同じです。少々人、正しく道に精進するということは、仏法真理の獲得のために努力、邁進するということであり、誘惑を断ち、善念で心を満たした結果、日々に悟りの境地が深まっていくのです。仏への道に対して正しく精進するとき、徳力は倍加され、そこには怒りなく、そこには愚痴なく、そこには不平不満なく、そこには妬みなく、文字通り生死の生活が実現し、ただ大調和の世界が地上に流出するのみです。すなわち、心は常に不動心を保ち、罪ある人をも清めるだけの力が出てくるのだと言えます。ですから、少々人に磨きがかかればかかるほど、宗教的見識が一層深まり、まさしく、許す愛の境地は広がっていくのです。そして、第四に、少年、少女とは存在の愛へ通じます。少年とは、正しく念ずること、つまり、仏法真理の生活に心を集中させることです。心を落ち着けて正しく自分の未来設計をなし、正しき自己実現の姿を祈る。これが少年です。ところで、仏法真理を求めている者にとって正しき自己実現とは何を意味するのでしょうか。それは、仏の子、人間としての完成した姿を表します。仏と一体の境地、すなわちこれ、如来の境地です。人間として最高の姿、そしてその人の存在自体が世の人々の尊敬の対象であり、その人の存在自体が世の人々に対する光明であるような人間となること、それが正しく念じるということであり、正しき人生目標の究極の姿だと言えます。また、正常、正しく常にいるということ、正しい瞑想状態に入ることは、宗教者として、仏法真理を求める者としては最高段階の姿なのです。古来、宗教家たちは、ヨガだとか、座禅だとか、止観だとか、あるいは反省的瞑想だとか、様々な精神統一をして、高級諸霊との交流を求めました。まず、正常には、日々の反省の中に、自らの守護霊と交流する段階があります。さらに、天命を遂行すべく、指導する霊との交流があり、最終段階として、上段階光の指導霊、如来界の人々と交信する段階があります。生きている人間の心は一年三千。如来の境地の悟りを得れば、症状の中で如来界の大指導霊との交流が可能となります。肉体を持った八次元如来の方で、上段階の光の大指導霊から直接、あるいは間接の指導を受けていない人は一人もおりません。最低限であっても、インスピレーションを受けて自らの天職を遂行している、それだけは確かです。結論として言えば、存在の愛の段階に到達するには、正しく情に入り下脱する、そして正しい精神統一を完成するということが前提となります。以上に述べてきたことは、言葉を変えて言うならば、八正道にも修行としての段階があり、正見、正語、正合、正明、正子、正少人、少年、少女と、四段階に分けて修行に励むと反省がしやすいということです。これは、釈迦の説いた八正道の順序とは異なりますが、初学者にとっては有効な修行順序です。このことは、すなわち、愛する愛ができるようになったら次に生かす愛の実践に励み、生かす愛の段階を経て許す愛の段階に至り、最終的には存在の愛に達するというのと同じだと言えます。 証券証語なくして証語証明なく、また少子少少人少年少女もありえません。同じように愛する愛なくして生かす愛も許す愛も存在の愛もありえないのです。いずれにせよ、まず最初の段階が最も大切だということです。9. 天使の愛。さて、ここで愛を受け取り実践する側の人間ばかりでなく、愛を供給する側、すなわち高級霊界の天使たちの愛についても触れておきたいと思います。天使と言われているのは、一般に6次元光明界の上段階以上の人たちです。すなわち、初天前身をはじめとして、7次元の菩薩たち、8次元の如来たち、9次元の大如来、あるいは大師、あるいはまた、上場段階光の大師道霊と呼ばれている方々です。これらの方々でも、実在界においては、愛の供給、その発言の仕方は違うようです。まず、6次元のアラカン、光の天使の愛は3つあります。1つは、地上人に対する守護神としての愛。2番目は、地獄霊救済者としての愛。そして3番目としては、5次元善人怪人への教育者としての愛があります。7次元の光の菩薩、天使の愛は4つあります。1番目の愛は、地上に宗教家、あるいは各界の指導者として生まれて世の人々を導く愛です。2番目の愛は、如来界の大指導霊の補助者としての奉仕の愛。3番目の愛は、地獄霊救済のための責任者としての愛。4番目の愛は、実在界の光の供給者としての愛です。6次元以下の世界には、彼ら諸菩薩の媒介によって仏の光が供給されているのです。8次元の光の如来、大天使の愛は5つあります。1番目は、数百年ごとに地上に出て新たな宗教を起こすか、偉大な宗教改革者となるべく生まれ、この地上に新しい教えを説くという愛です。2番目は、諸菩薩の指導者としての愛で、一人の如来が大体数十名の菩薩を指導しており、諸菩薩は必ず如来一人を師として持っております。3番目は、地獄のサタンと戦い、それを改心させるための大隊長としての愛です。4番目の愛は、仏の光のプリズムによる一つの光線を専門とし、それを普及するための愛です。そして5番目は、新文明設計のための実務担当者としての創造的な愛です。9次元の光の大如来、光の大指導霊の愛は、すべてを含むものですが、大別すると次の6つに分かれます。第1は、数千年おきに地上に出て、世界的な宗教を起こす、地上を浄化する救世主としての愛。第2は、救世主として地上に出た者を実在界から指導する指導者としての愛。第3は、人類の進化を司る推進者としての愛。第4は、仏の七色の光の光源、つまり8次元以下に個性ある光を供給する供給者としての愛。第5は、実在界での秩序統制、つまり各人の心境の進展を図る物差しとしての役割遂行の愛。第6に、宇宙計画の中で地球計画を司る最高責任者としての愛。10. 愛の大河。人間としての愛、そして天使としての愛についていろいろと考えてきたわけですが、こうしてみると、この3次元はもちろんのこと、4次元以降の多次元世界、高次元世界をも貫いて流れる愛とは一体何でしょうか。それは、一つの生命の本流であり、とうとうと流れ出して尽きない命の水であるとも言えます。実際に、霊的な目で、霊眼でもって、9次元から3次元までを眺めると、遥かなる高次元に源を発した愛の大河が、巨大なるエネルギーの川となって、9次元、8次元、7次元、6次元、5次元、4次元、3次元へと流れ来る様は、まさしく壮大な景観、一大パノラマです。愛というのは、すなわち、このように一つの大河なのだと言えます。 それは上流から下流へと流れ出してとどまることを知らない一つの力であり、抗いがたい生命の勢いなのです。愛に敵なし。実際にこの霊的な愛の大河のパノラマを見てしまうと、愛に敵するいかなるものもありえないことがはっきりとわかります。皆さんは、地獄というのは天国、つまり仏の世界と拮抗するだけの勢力だとお考えでしょうか。また、天国地獄と対別されるような一大世界だとお思いでしょうか。そうではないのです。仏から発した愛という名の大河は、遥かなる上流に端を発して、強烈なる勢いで全てを押し流しているのです。地獄がある四次元世界というのは、遥かなる下流、下降の方であり、物質万能とか欲望とか迷いとか悪という名の潮の入った海水が、いかに川の水を塩化させようとしても、とうとうと流れ来たり押し寄せてくる愛の大河の力には抗いがたいのです。愛は光です。光に勝てる闇がないように、愛に勝てる悪も、愛の大河を最後まで防ぎきれる地獄もないのです。地獄は天国に抵抗できるような勢力ではありません。それは仏の作られた世界の一部に救う癌細胞であり、真水の川の中に忍び込もうとする海水にしか他ならないのです。昔から地獄というのは天国と同じような大きさで、天使と悪魔が対立しているように思われてきておりますが、実際はそんなものではないのです。天国、天上界というのは、四次元の誘拐をスタートとして、遥かなる高次元にまで及ぶものです。それに引き比べ、地獄界というのは、四次元の中の淀み、光の当たらない影の部分にしか過ぎません。もちろん、その淀みも相当大きく、何十億人もの地獄界人口を要していることは確かです。しかし、太陽の光が照射されて溶けない氷がないように、いつかは必ずなくなることになっているのです。地獄界の影響力が過大評価されているのは、その基盤となっている霊域が非常に地上界に近く、相互に容易に波動を受けやすくなっているからです。では、地獄界を作っている要素とは一体何でしょうか。そこに渦巻いている要素、想念エネルギーには次のようなものがあります。妬み、嫉み、感情や本能に基づく怒り、愚痴、足ることを知らない心、不平不満、悲観的な心、消極的な心、優柔不断、臆病、怠惰な心、自己嫌悪、恨み、憎しみ、呪い、情欲、自己顕示欲、利己主義、毒舌、二枚舌、躁鬱、酒乱、暴力、排他主義、嘘、偽り、唯物主義、無神論、孤独、独裁主義、金銭欲、地位欲、名誉欲、不調和。これらはすべてマイナスのエネルギーです。こうしたマイナスのエネルギーは、決して実在のエネルギーではありません。憎悪とか嫉妬、怒りや不平不満も、結局は愛の不在なのです。愛のエネルギーが足りないだけなのです。つまりは、地獄霊といっても、天上界の光に対抗し得るような強力な存在でも何でもなく、やはり彼らも愛されたい存在なのです。悪霊たちも、本当はもっともっと愛されたいのです。いろんな人から優しくしてもらいたいのです。彼らの本心には、愛が欲しい、もっと愛が欲しいという気持ちがあります。ですから、地獄霊とは本当は不幸な、気の毒な、救ってあげなければならない方々なのです。彼らは不幸な病人、愛欠乏症という病名の病人だと言えます。私は前に、愛とはまず与えることだと言いました。しかし、地獄界にいるのは、常に与えてほしい、何かしてほしいという人たちばかりです。結局、愛の本質が何かを知らずに、奪う愛の人生を生きてきた人たちが、今、地獄界で苦しんでいるのです。地獄界をなくすのは、今からでも遅くはありません。どうすればいいか。つまりは、すべての人間が、愛の本質とは与えることだと悟ることです。では、 あなたはまず何から与えてゆきますか？与える愛とは、まず感謝するということから始まっていくのです。仏からすべてを与えられていることをまず感謝することです。そうすれば、その報恩業として、仏の作られた世界に何らかのお返しがしたくなります。他の存在へ愛を与える第一歩がそこに始まるのです。